久方のアメリカ人の初めにしベースボールは見れど赤ぬかも。作者の正岡子規は大の野球好きだった。幼名の昇るにちなみ、昇るを雅号にしたほどだ。もっとも、ベースボールを野球と訳したのは子規の後輩で一高ベースボール部員だった中馬カノエとされる。テニス、サッカー、ラグビーなど欧米発祥のスポーツはカタカナ表記が普通だが、野球だけは漢字が定着した。それだけ日本文化に深く溶け込んだと言える。汗と涙と泥にまみれたユニフォームと全力プレーが感動を呼ぶ高校野球はその最たる例である。僕は夏の高校野球はやぶ入りだと思っている。高校野球を愛してやまなかった作家の阿久悠は少子にこう書き残した。日本中に散らばっている人々が8月の何日間かを甲子園に集まり、郷土愛を意識する。新型コロナウイルスは日本人にとって大切な夏の風物詩を中止に追い込んだ。雲は湧き、光あふれて天高く。大会歌「栄冠は君に輝く」は昭和23年の学生改革を機に誕生した。作曲したのはNHK の朝ドラ「エール」の主人公のモデルである古関裕二である。詩は朝日新聞が公募して5200余りの作品の中から石川県に住む女性の作品が選ばれた。本当の作者は女性の婚約者だった加賀大輔だった。文筆家の加賀は賞金目当てと思われるのが嫌だったという。夫に口止めされていた女性が事実を公表するのは20年後である。もともと野球少年だった加賀は16歳の時、練習中の怪我で右足を切断する。断ち切れない野球への情熱を歌詞に注ぎ込んだ。昭和48年に58歳で亡くなるまでラジオやテレビで野球観戦を欠かさなかった加賀なら、誰よりも球児の悔しさを理解できるだろう。令和2年5月21日、産経省。